2025年5月31日土曜日、時刻は午後1時20分を過ぎたところです。さて、打ち合わせがあって今日出てきたんですが、ちょっとお昼中井先生の最終講義は読みたいと思います。前回に続いてお話はこう続いていきます。ここで、では薬物療法はどういう役割をしているのかという問題があるでしょう。大きく眺めれば、抗精神病薬は生の精神病、生ビールなどの生、抗精神病薬は生の精神病を一旦薬物精神病に変えて治療しやすくしていると考えてみることができます。薬物精神病は器質性精神病の一種です。器質性、器の性質の質、すなわち臓器や器官に認められる形態的、解剖的性質ということですね。薬物精神病は器質性精神病の一種です。そして器質性精神病は心理療法も薬物療法も一般に生の統合失調症よりずっと優しいのです。すっかり器質性精神病になってしまうわけではありませんが、その色合いが増して感じられます。抗精神病薬以前の時代の統合失調症は北アルプスの岩壁のように険しく、硬く、ひだが深く、容易に取り付けない僧帽を持っていたというべきでしょう。僧帽、様子ということですね。様相ということですね。容易に取り付けない僧帽を持っていたというべきかもしれません。逆に薬物による効果のために統合失調症と認識されなくなった場合があります。特にかつてはこれこそ統合失調症の症状と考えられていた緊張病症状は薬物による効果が最も大です。だから緊張病が激減したのです。ではその後どうなるか。富士山が5合目まで削り取られたようになって、重苦しい抑うつが残る場合が少なくありません。うつ病という診断を長年つけられてさっぱり良くならず苦しんでいる場合が現にあります。よく聞くと、宇宙を二分するマニキュー的闘争に否応なく巻き込まれていること、あるいは身体を少しでも動かすか、身体から何かを落とすと世界がガラス器のように壊れるという緊張病の二大感覚とでも言うべきものが薬で抑えられている間から漏れて言葉の端々に伺われます。あるいは過去の記録にひょいっと頭を出しています。これは薬物による迷彩統合失調症とでも言うべきもので、実際統合失調症としての治療で警戒し感謝されます。実際統合失調症としての治療で警戒、軽く解決というか快適になるということですね。 実際統合失調症として治療で警戒し感謝されます。こういう弊害もありますが、一般に統合失調症の精神療法は薬物療法から到来、薬物療法が到来してから普通の精神科医が行う実際のプログラムに乗りました。それまでは異能の治療者だけが少数の患者を相手に全生活を犠牲にして行うものでした。精神療法は薬物療法の援護下に行うものと言ってよいでしょう。とここまでにしておきましょうかね。そういう薬のせいで分からなくて統合失調症と判断されないケースもあるということですね。なかなか難しいですね。といったところで、時刻が午後1時26分を過ぎたところです。以上です。